Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1875回、6月10日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはそろそろ入ってくるはずだよ。ゆうさん、お散歩さん、こんばんは。皆さん、国際宇宙ステーション見れました？収録直前まで私とスキちゃんは空を眺めてましたが、はい、国際宇宙ステーションの見えなかったスキちゃん、こんばんは。
もう面白くないよっていうか、私入ったつもりで喋っとったんよ。
入ってないよ。
入れてなんか今日はなんと本当とことんダメな日だな私。はい、
皆さん見えたかな。
面白くないわ。なんか条件のいい日は一個も見れんね。この間も今日も。
まあ天気に左右されるからな。
だからひどすぎる。嫌がらせだわ。
嫌がらせだ、嫌がらせ。
こんなに見る気満々なのにどうしてくれるん。
いつももあのチラッと雲の影からね見えたぐらいでしたけどね。
あれいつだったっけ、高度が低いねって言っとったの昨日。あれいつだったっけ。
いつだったかな。
昨日、あ、昨日じゃない、土曜日だ。
昨日じゃない、先週
土曜日の日だったっけ、
だったっけ。
え、違う、昨日だよ。
昨日
イッテ Q の途中で抜けたんだもん私。
あ、そうか、昨日か。
うん、昨日は三つは見えんかって、私が見えたんだよね。
そうそうそうそう。
あ、そうだ、三つはも見たじゃん、高度低いねって言っとったじゃん。
あ、ちらっと見えた。うん、ちらりと見えた。今日を逃すともうしばらく見えるチャンスがないんだよな。
もうがっかりです。
次いい条件で見ようと思うと、いつだ。あ、しばらくないな。
しばらくないんよ。
6月中はないね。6月中というか6月24日まではないね。そうか、しばらく見れないのか、残念。
もう
月ちゃんもうだね。
見たかった今日。
残念ですけど。なんか今日は一日梅雨って言われても良さげな天気だったのにな。
梅雨入りしないね。あ、してない。
まだしてない。うん、してない。
なんで？塩や。
まだ梅雨を認めたくないんじゃない？気象庁が。
結構湿度って高くない？
まあ、高いっちゃ高いかな。
今 55% ですよ我が家は。
あ、湿度？
うん。
でも日中はまして、あの気温が上がらんだったから、気温はそこまで上がってないでしょ。
うん、ただ、湿度が高いけ、ちょっと不快指数が高かった？
今、雨雲は関東の方におるけどね。
関東さんは梅雨入りしとるのね。
そうそうそう。梅雨入りしとるからいいよな、降っても。降ってもいいよなっていうわけじゃないけど。四国。山陽の方も降ってるな。広島、岡山。
そうなんだ。
うん。日本海側は降っちゃいないけども、怪しい雲はいる？なんか今にも降ってきそうな雲がだんだん近づいてきてるけどな。大丈夫かな。はい、ということで、まあ国際宇宙ステーションは今日は諦めて。国際宇宙ステーションのニュース持ってきたから喜んで。
誰？私に言うとる？
うん。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい。はい。
まず最初はヤフーニュースから宇宙ネタです。国際宇宙ステーションで2020年から民間宇宙飛行士受け入れ NASA 発表という記事が上がってました。地上からは残念ながら見えませんでしたけど、乗れるよ。民間
人。いやー、年齢制限あるでしょ。
年齢制限どうかな。でね、お値段も出てます。一人当たり、一日滞在でね、だいたい370万円。
どうリアクションすればいいんだろう。
NASA が発表した料金表によれば、水とトイレなどの生命維持装置使用料が一日当たり11,250ドル。食料その他のサプライ品、医療品、運動器具使用料などが1日あたり22,500ドル。国際宇宙ステーションを持っていくための貨物、荷物ね。これ1単位っていうのがあって、1単位が 27.2kg あたりなんですが、これが1日あたり105ドル。電力使用料が 1kW 時あたり42ドル。通信料が 1GB あたり50ドル。合計 33,947 ドル、日本円にして約370万円。でこれに、国際宇宙ステーション行くためのロケット代、これが1シートあたり5,800ドル。あ、ごめんなさい、5,800万ドル。なので、一泊の滞在費が約63億円ぐらいだったそうですよ。
意味がわからん。はぁ、
はぁ。1日あたり63億。
だじ宝くじ当たってもダメじゃん。
63億当たる宝くじは日本では売ってないな。
そんな話だったらもう絶対ありえんってことじゃんな。何がひっくり返っても私ら。
もしかしたら月ちゃんの部屋のご座の下から63億ぐらい出てくるかもよ。
出てくるわけないじゃん。ご座じゃないし畳だし。何ご座って私は何罪人か。あのあそこにあの富山の金さんの前にご座敷かれるけど、あれ
あれはむしろだよ。
ご座じゃないよ、
あれはむしろでしょ。あの表を上げ やつでしょ、
うん、シラスだったっけ、
おシラスあそこはござは敷いてくれないと思うよ
いいな、行ける人おるよ、おるんみたいね、
うーん、まあおるかもね
しょうがないけ、いいよ、私 ISS のあのインスタ見て満足するけん
あ、YouTube とか見ると国際宇宙ステーションからの生映像が見れるじゃん。
あ、そうな、それ見たことないです。
NASA チャンネルかな、 NASA TV かな、国際宇宙ステーションから地球を見てる映像と、なんか2チャンネルぐらいずっと放送しっぱなしだよ確か。
へえ、見てみよう。
うん、探してごらん。ゆうさん、お値段制限だと、散歩さん素泊まりじゃないんだね。うん、一応泊まることが前提になってるみたいですよジミーちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさんもこんばんは。秋山さんみたいにマスコミが払ってくれる、払ってくれる期間があるといいね。そうだね、ほら空海でクラウドファンディングでもするか。
秋山さんって誰？
あの TBS の社員さん。
え、この人何？お金？
日本初の宇宙飛行士。
あ、すごい前の話？
そうそうそうそうそうそう。あのシャトルが事故を起こして、JAXA よりも先に秋山さんが上がってしまったんだよ。宇宙へ、国際宇宙ステーションへ。
そんなことが、
シャトルのあれは事故、なん、どの事故だったっけ、チャレンジャーだったっけかな。だから、毛利さんが一番最初に行くはずじゃなかったのかな確か。だけどシャトルの事故であの打ち上げが延期になって秋山さんの方が先に上がっちゃったってやつ。
秋山さんって女の人？
男男。
秋山何さん？
秋山なんだったっけ？ TBS のロシア支局の局員さんだったかな。でロシアのロケットで打ち上げられるからロシア語堪能な人が上がったんや。
へー、私は日本語しか喋れんけどダメじゃろ何もいいとこないじゃん。なんか拾ってもらえるなんか可能性がこれっぽちもないっていうことじゃないの。年は取ってる、日本語しか喋れん、日本語もちゃんと喋れん、お金も持ってないし、運動神経もなんだかなだしさあ。
でも電話応対コンクールで全国大会行ったじゃん。
関係ないわ、そんなこと関係ないですよなんかな、せめて下からでもいいけちゃんと見せてくれ ISS って本
当にそうだね、まあ、民間人にはなかなか手が出ないね。
あ、でも見たことある人は分かるかもしれんけど、そんなに暗い時間じゃなかったりとかするとあのパネルが光るよね、時々太陽の光で、夕暮れじゃない沈んだ後の太陽光か分からんけど、土曜日も光ったよね、パネルが。
うん、そうそうそうそう。
ちょっと感動するよね、キラキラっとするのが。
秋山、豊？
ん？
なんて読めばいいかな？
豊弘さん？
豊弘さんだったかな？ケイちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ジミーちゃん、岩見弁と鳥取弁が喋れるじゃん。
なんだそれ
あと引き笑いもできるじゃん。
それは誰でもできるじゃん
はい、それでは次の記事ですよ iPod Love さんの方にあった記事です。 iOS13 のリカバリーモードのアイコン USB-C ケーブルに変わった、はてなという記事が上がってました。iOS13 からリカバリーモードにした時のアイコンが変わってるんですけども、 今までは、iTunes のアイコンにライトニングを差し込んでねという画面が出てたんですけども、これが iOS 13 から MacBook にコネクタを差し込んでねということで、このコネクタがライトニングじゃなくてどうも Type-C じゃないかということらしいですね。で、もしかしたら iPhone のコネクタがライトニングから Type-C に変わるんじゃないかという記事にはなってるんですが、これ皆さんよく考えていただきたいんですけども、iOS 12までは iTunes にライトニングを挿してねっていう画面が出るんですけども、これって不可能なんですよね。
iTunes なくなるから？
いやいやいや、今は iTunes あるけど、 iTunes は Windows か Mac かパソコンに入ってるわけでしょ、
うん、
パソコンにライトニング挿してねってこれ不可能なんですよね、よく考えたら。USB は挿せるけども、Mac はどこにもライトニング差し込むようなとこないでしょ。
ないですね。
だからそれをただ訂正しただけかなっていうふうに僕思ったんですよね、これ。見て。今の Mac は Type-C が標準だから。あ、Type-C っていうか、あの MacBook に関しては Type-C が標準なんで、で、Type-C を挿してねというアイコンに、変わったというか直したんじゃないかなと僕的には思ったんですよね。今までこの右側の iTunes にライトニングさせっていうの全然違和感なかったんだけど、これ2つ並べられると、待てよ、 Mac にライトニングなんかさせないじゃんって思ったんですよ。ひねくれてる？
ん？
正論でしょ。
言っとることがよく理解できていない、そもそも。え、これってもうゲップするな。この iTunes のマークっていうのは、
うん、
パソコンの iTunes のこと？
そうそう、パソコンにつないでリカバリーしてねっていう表示ですからね。
何にもわからんし。何も疑問に思わんな。
そうなのね。ジミーちゃん引き笑いできない。じゃあ宇宙行けないじゃん。
引き笑いって私の自由研究によるとね、はあ、テレビとかで引き笑いしてる人もどうもね太ってる人が多い。
え、さんまさん太ってないぞ。
さんまのは引き笑いじゃないよ、あれは。
え、何あれ。
あれはあれだね。いや、さんまさんのはちょっと違うんよ。ちょっと違う。私らのと、あのいわゆるケンケン笑いではない。
あ、
ちょっと違う。
なるほど。別格なのね。
でもあの太った芸人さんとかが多いよ、あのひひ笑いしてる人。
ひひ笑い、
ひひ笑いは。だっけ、太ってるとできるんかもしれんけ。ジミちゃん太ってください、ぜひ。
うん、
三つもできるんじゃないだっけ、そこそこ。
それそれ。
三つもできるって。
できないよ。
できるよ。何ぶりっこしてる、そのぶりっこしてる、できないもんとかっていうのを皮を破ってしまい、いつまでぶりっこしてるの。
ジミーちゃんケンケン太ってる？
ケンケンは首がないじゃん。だって、
首はしてるけん首はあるだろう。どこからその声が出てくるんだろう。近所からあの子供が虐待されてるって電話かけられで。
これは声に、声が出たいのに出らんときに出る声だね。わかる？
キンちゃん何の音？ヒューさん、引き笑いには体力も必要。そうそう、ジミちゃん今日のは特にすごい。ノブスミさん、私が見てたアメリカのドラマでは宇宙ステーションで新人はトイレ掃除させられていた、いじめで。
へえ。
はい、それでは次の記事ですよ。
あ、疲れた。
iPhone マニアさんにあった記事です。iOS13 未登録の相手からの電話は留守電へ直行という記事が上がってました。どうした？
わからん、やばい。なんかちょっとツボに入ったかもしれない、意味がないし。
iOS13 の設定アプリの電話には未登録の相手をミュートという新たな項目が追加されていますと。この機能をオンにすると連絡先に登録していない相手からの電話は知らされず、通知されずに直接留守番電話へと送られるという機能が iOS13 からつくそうですよ。
へー、でもそれって困る時もあるよね。
例えばよし悪しだよな。うん、
佐川急便が電話をしてきたとします。そのドライバーさんの電話を登録せんと話ができんってことになるよね。
まあ留守番電話へ飛ばされるんで、そっちにメッセージを残しておいてくれればわかるわな。
ただ在宅確認をするため、今から行きたいけどおられますかっていう電話に出られんじゃん、いつまでたっても。
まあね、
登録せんと。だけちょっとどうなんと思った今。
よし悪しという感じはしなくもないですが、まあ迷惑電話とかに悩んでいらっしゃる方は朗報だな。
これはそれこそそれが困る人は設定オフにできますとかっていう感じ？
あ、これは設定オンオフができます。
あ、じゃなったらいいです。
そこは大丈夫、選択できるようになってるみたいですよ。
あれ、
まあ、ただ留守番電話に送られて留守番電話に録音しない人もいるからな。
嫌いな人は入れないよ。
はい、それでは次の記事です。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。iOS13 から NFC タグをサポート、書き込みも可能にという記事が上がってました。これ WWDC19 の中のセッションの中でこの発表があったようですね。 iOS13 から Core NFC がアップデートされ、 ISO1444315693-18092の NFC タグに対応しますと。あとタグの書き込みにも対応しますということだそうです。
タグの読み書きや、読み書きですよ。
あ、タグの読み書きにも対応します。今の iPhone ってでスイカには書き込みができるんだよな、確か。カード式のスイカ、読み込めるじゃない、 iPhone にかざして。スキちゃんもやったでしょ、 iPhone にスイカ取り込むときにプラスチック製のカードを重ねて情報を読み込んで、でカードの方に対して無効にしますよっていう書き込みをしてるはずなんですよね、確かに。
なんかみんさんがしてくれたと思うけど。
あれ、僕はしたかやな。 だからあのもうプラスチック製のカードは全く使い物にならない状況になってるはずだから、今までも書き込みはできたと思うんだけども、違うフォーマットの書き込みにも対応するってことなのかな。これはこの ISO の番号を言われてもな、よくわかんねえよな、はい、まあ、NFC に関する内容もアップデートされるよってことみたいですね。iOS13 から。はい。それでは次の記事ですよと。
見たん、ってしてるけど、私。
貼ってる。
そうなん。
うん。iPod Love さんにあった記事です。iOS13、iPadOS、MacOS、カタリーナにアップデートできるモデルはということで、これ WWC の後にもちらっと紹介はしたと思いますけども、このページでまとめて、OS、 新しい OS に対応するハードが一覧で、記載されてます。まず iOS13 にアップデートできる iPhone ですが、5S、6、6プラスはサポート対象外となるということで、それ以降のモデルですね。10S、10S Max、10R、10、8プラス、8、7プラス、7、6S プラス、6S、SE、そして iPod Touch の第7世代。これが iOS13 にアップデートできるハードになります。そして iPadOS13。 あれ iPadOS13?
間違いじゃない
？WWDC では iPadOS としか名前がついてなかったような気がするんだけど、こちらにアップデートできる iPad は、12.9 インチの iPad Pro、 11インチの iPad Pro、 10.5 インチの iPad Pro、 9.7 インチの iPad Pro、そして iPad6 2018モデル、 iPad5 2017モデル、 iPad mini 5 2019モデル、 iPad mini 4、 そして iPad Air 2019モデルと iPad Air 2ですね。そして、カタリーナが動作するMac 製品は MacBook Early 2015以降、 MacBook Air Mid 2012以降、 MacBook Pro Mid 2012以降、 Mac Mini Late 2012以降、 iMac Late 2012以降、 iMac Pro、 そして Mac Pro Late 2013以降のモデルということですね。はい、ということで、新しい OS を使いたいよだけど自分のは古いよっていう方は新しいのを買っとくといいかもしれませんよ。ちなみにウォッチ OS は、初代アップルウォッチ以外は全部アップデートの対象になってたはずです。それでは次の記事は、iPod Love さんにあった記事です。
カウちゃんとアメリカンさん、こんばんは。
あ、こんばんは。プロじゃない普通の iPad に iOS13、iPadOS をインストールしてみたという記事が上がってました。これ開発者向けの iPadOS をプロじゃないのにインストールしたらどうなるかという実験というか、まあテストですね。デベロッパーベータ1がリリースされたので iPad にインストールしてみましたと。 iPadOS になったことで iOS12 よりもパフォーマンスが向上し、アプリの起動や Face ID のロック解除も早くなっているということですけども、今回インストールしたのは iPad 5ですが、動作感は iOS12 とほぼ変わらず、 ベータ1なのでちょっとタップの調節が甘い感じがあったり、動作が不安定で再起動してしまうことがありますが、おおむね良好ですと。あと iPadOS の新機能としては、ホーム画面の固定ウィジェット、ダークモード、スプリットビューのスライドオーバー、ファイルプレビューができるようになったファイルズ、ファイルのダウンロードができるようになったサファリなどがありますと。こっちの音声はスキちゃんとこは途切れずに聞こえてる？
え？聞こえてますよ。
こっちの音声。今僕が喋ってる間に2度ほどスキちゃんの音声が途切れたんだけど。
あ、ごめん。あのミュートにしたの、咳が止まらんで。
ああ、それで
解決。ちょっと咳が出る気またするよ。
はいはい、了解了解。言った途端にしてるよ。はい、あの今まで iPhone がホーム画面上スカスカだったんですけども、そこの辺がいい感じにどうも変わったようですね。これは新しい iOS 13のパブリックベータじゃないや、開発者向けのベータ版、日本語に対応してるんですね。私はてっきり最初のバージョンは英語しか対応しないのかと思ったら、ちゃんと設定画面が日本語になってる。すげえすげえ、はい、ということで、まあ、プロ iPad プロじゃなくてもおおむね良好に、プロじゃないモデルも動いてるということで、ちょっと私的には安心してますけどもね。
私的にはどう？
あ、ミニ 4？
え、私 iPad 2でしょ。あれ絶対無理。
あ、 iPad 2か。 iPad 2はダメじゃない？
絶対ダメ、できない。
うん、対象じゃないはずだぞ。
対象じゃないのはやっぱりダメなんだ。
うん。iPad は5と6だけだからな。だから iPad 4まではダメだよね。
もうちょっと何、もう本当動かんかもしれんけど、落としてみたかったら落とせるようにしてくれたらいいよね。チャレンジモードみたいな感じで、その
チャレンジモード
ダメ元で、
さすがにそこはアップルが許可出せないんじゃない？
それはやっぱりそのあまりにも動作の保証ができないから、バージョンアップが来んようにしてしまうってこと？
まあまあ、そういうことだよな。
なんかな。
はい、それでは次の記事は、エンガジェット日本語版にあった記事です。 Apple Watch カレンダーで月年表示可能に、アップルが特許を申請という記事が上がってました。今アップルウォッチでカレンダーを表示させると、まず今日の予定、
うん、
今私の場合は今日10日当面予定はありませんって出てくるんですよね。
当面
当面あ、今日はもう予定はありませんと、あと当面予定はありませんっていうのが出てくる。
当面とか出てくる。
うん、で、あとその後予定が出てくる、1週間分出てくるのかな、一応。16日の日曜日の町内ソフトバレー大会ってやつが出てくるな。
そんなことがあるん？
ん？
え、ソフトバレー？
あるけど、うちの町内は参加しません、このソフトバレー大会は。ただあるだけって話。
うーん、
はい、この予定が今は1日おきの予定しか出てきませんけども、Apple が日月年単位の表示を切り替えられる特許を申請していることが明らかとなりましたということで、もしかしたらこれが月単位、年単位っていう、このちっちゃい画面にどうやって年単位で表示させるのかっていうのが疑問ではありますけどね。 iPhone のカレンダーだとその月単位とか年単位のカレンダーっていうのが確か出せるよな。
うん、出す。
それを Apple Watch でも出せるようにしようという特許。
すごい。
でもそれって特許なのかい？特許を取るほどのことかいっていう気がしなくもないですけどね。まあそれはそれでありゃ便利かもしれませんね。
これでも記事の中に出てるやつは、
うん、
なんかよくわからない。
だから年表示のカレンダーが表示できて、まあ、カレンダーって言ってもあれだよな、その1日1日の中の表示、あの予定は出てこないよな、さすがに。
タップしたら出るんで見れるってことでしょ。
タップしたらだんだんあの絞り込んでいく、年単位の表示を月単位の表示にして、それを日にちをタップすると多分その日の予定ってのが出てくるんじゃないかなっていう特許だと思いますけどね。でもこの小さなディスプレイの中で日付をうまくタップできるのかなっていうのがね。
でも年間カレンダーは12ヶ月一度に表示されませんって書いてあるよ。
あ、全部表示するだけのスペースはないんだろうな。
うん、
2ヶ月分、あ、いやいや、ごめんなさい、6ヶ月分、9ヶ月分はちょっとちょん切れた感じになってるみたいな。
うん、
まあまあ、あったらあったで便利なのかもしれませんけどね。
うん、
はい、ジミンちゃん、今夜はカレーなのでナンを買いに行きます。おお、行ってらっしゃ
い。ナンを買いに。
うん、で、まあ、Apple Watch がその年表示にも表、あの、対応するよということなんですけども、月表示とかね。まあ、秋以降ですけども、それまでに月表示が欲しいなっていう方のために、タッチラボさんにあった記事です。ウォッチバンドカレンダーの令和記念限定版が発売中ということで、これ以前も紹介しましたけどね。ウォッチバンドカレンダ
ー、うん、令和版が出たんだ。
バンドに巻きつけるやつ、令和版が現在発売中だそうですよ。
なんか渋いね。
渋いね。令和元年5月から令和2年の4月までという特別セットだそうです。通常版は1月から12月までのセットらしいですけどね。お値段が、540円、送料が378円かかるそうです。
いる？
これ紹介して買った人いるかな？
欲しい？
いやー、いらないかな。
うわー、紹介しとってその言い草はないと思いますよ、キャスターさん。それ自分がいらんなり紹介するかい、キャスターさん。僕が欲しいから紹介する。
これ前回紹介したの、今年入ってから紹介したっけ？去年紹介したっけ？
いつだったっけなぁ。それこそカレンダーが出るとかって年末の話とかじゃないん？普通。違う。
そうだね。だから去年の暮れかな。去年の暮れにもしかしたら紹介したやつだと平成31年版のウォッチバンドカレンダーを多分紹介したんだろうな。
なんだろうなって言われてもな。まあでもちょっと前でしょうね。
うん、
それこそその買っとった人のその令和になって使いも、あ、でも令和になるのは決まっとったんだよね。
でも5月1日から令和に変わるって決まったのは今年入ってからだよな。違ったっけ、去年のせいだったっけ。
その元号は発表されてないけど、新しい時代にな、天皇がその、変わるっていう話はもうなかったっけ、去年。あったよね。
話はあったけども、正式に決まったの今年入ってからじゃなくて、今年入ってからってことはないか。
そんな急なことはないと思いますよ。
そうか。
買った。
でも祝日は反映されてないかもな。 あの10月の祝日とかもう終わっちゃったけど、ゴールデンウィークのとことか
前のこの記事もこんなにいっぱいあったんかなが気になる。
12ヶ月分あったはずだよ。それはあったと思う。
まあいいか、
はい、気になる方は購入してみてはいかがでしょうか。けいちゃん、空海で紹介された iPhone につける扇風機まだ来ないよ。
本当に頼んだの？
ポチッととは書いてあったけどな。
なんか
みさぼさん、うん、
けいちゃんボケが始まったね。
みさぼさん、昨年には日程は決まってたと思うよ。そうか、それでは次の記事です。こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。 Apple Japan Apple Watch シリーズ4の新 CM 腕に導かれてを公開という記事が上がってました。これ40秒ぐらいの動画だけど、40秒の動画って普通テレビの CM に入れられるかなって気がするんですけどね。テレビ用はもしかしたらもうちょっと短いものになってるかもしれませんけども、日本で撮影されたアプローチの CM、
うん、
エスカレーターに乗ろうとするとアップルウォッチが階段登れって言ってきたり、エレベーターに乗ろうとすると階段登れって言ってみたり、あの1時間に一遍立ち上がれって立ち上がらせられたり、あとタクシーに乗ろうとしたら歩けって言われたり、
それ見ていやいらんわって思う人おるかもしれんよね。
で最後にあのリング3つが完成するというね CM ですよね。40秒ほどの
面白いね。ちょっと見てみたいけど、
はい、うん、ちょっと面白かったですよ。
いやなんか今でそれこそ仕事しとったら突然ブルブルってするけど、うん、って言ったらなんか立てって見せてくるじゃん。なんかもうなんか
立っとる？
立たれんって言って心の中でつぶやく。でもちょっと面白いコマーシャルか。でもそれ見て、うん、
ちょっと面白いし、
みんながどう思うかで、私ら実際自分が今使っとるけあーあの分かる分かるって笑って済むけど、そんなに口うるさい時計なら、うん、いらんしとか、
やめようかなって。
うるさい母ちゃんみたいだなって。
はい、元記事の方にこれ YouTube のリンクかな貼ってあると思いますんで見てみてください。はい、それでは次の記事ですよ。エンガジェット日本語版にあった記事です。東京五輪に向けてアップルが地図アプリを大幅アップデートへという記事が上がってました。WWDC19 の中であの地図がより詳しいものにアップデートされますよっていう発表があったんですけども、日本はこれまだまだだろうなって思ってたんですが、実は日本今一生懸命これ詳細地図が表示できるように頑張ってアップルさんが車走らせてるらしいです
よ。へえ、そうなんだ。
うん、これオリンピック対応ということらしいですけどね、どうも。
まあ、
だからまあ日本全国がっていうわけじゃないと思いますけどね。
あのあれでしょ、ピンポイントでだね。
まああの大会会場になる東京とか、
うん、
あとでもね聖火リレーのコースも一応詳細地図の作成に当たってるような書き方がされてますよこれ。
へ
ー、だからそれこそ多分あの出雲大社の方も通ると思うんですけども、松江城に向けて9号線走るのかな、431号線走るのかな、ちょっと分かんないですけどね。 あと鳥取砂丘に向けてとか、
うん、
この辺も詳細地図がどうも出来上がりつつあるようですよ。こういうのって大体日本は後回しなんだけどね。でまあ、日本の地図も早いうちにアップデートされるようですね。
誰か聖火ランナー応募する人いるんかな。
来週からだっけ、コカ・コーラが先頭切って募集始めるんやな確か。
え、何？
コカ・コーラがね、ランナー募集。
え、何そんな。
を一番最初に始める。
コカ・コーラが募集するとかそういう話なんこれって。
ね、4つのスポンサー、コカ・コーラ、トヨタ、NTT、 もう一つどこだったかな、どっか4社がまず今月中に募集かけます。で来月からは都道府県単位で募集がかかります。
え、今なんて言った？コカ・コーラと、
コカ・コーラとトヨタと NTT ともう一つなんかあ
った。日本生命。
スポンサーが。あ、日本生命か。この4社がオフィシャルスポンサーなんで、その、聖火リレー仕切れる権利持ってるみたいですよ。で、そこがまず募集をかけて、来月に入ると今度は都道府県単位で、県が募集かけるのかな。県というか、まあ、都道府県だわね。募集をかけるそうですよ。
誰か走らんかな。
スキちゃん募集しないの？
何募集って。
あ、募集というか応募。
するわけないじゃん。
なんで？
う
ん、
足が。
ゴーツに住んでたらゴーツ走れるよ。
いや、足が縮む。そんな。
なんで縮む？
重みで。
コーブスで運動するでしょ。
いやいや、それこそ普段からジョギングとかしとる知り合いにちょっと応募せって進めようかと思ってますけどね。私走るのはダメね。
あ、でも 200m ですよ。
あ、そうなん。いやいや、
それもゆっくりゆっくりね。
いや、
そんな全速力で走れっていう話じゃないからね。
でも短パン履くんでしょ。
上は決まった T シャツみたいなのだったけど、下はどうなんだろう。
自由だ。
わかんない。そこはわからんけど、上は確か斜めになんか赤い線かなんかが入ったユニフォーム着させられると思いますよ。
みっちゃんは応募せんの？
もう応募だけしてみようか。
当たったらどうするの？応募だけしとるって。
当たったら走るよ。
だってあなた一畑薬師のマラソンとか出とったじゃん。走れるでしょ。
うん、出とったよ。
走れる走れる。
でもトーチ高いもんな。買い取るトーチ。
トーチ？
トーチトーチ。
トーチ？
聖火リレーのトーチ。
トーチ？トーチ？
あれ8万から10万ぐらいでしょ？
トーチ、何トーチって？
火つけて、火つけるやつ。
え、あれって、ま、自分のあれ買うの？
違う違う違う。走るときには貸してもらえるんだけども、使ったトーチを買い取ることができるんですよ、記念に、うん、で大体多分相場が8万から10万ぐらいって話だけどね。
え、買い取ることができるって、みんなでこうやって バトンの代わりに渡すんじゃないの、それ。違うの？
違う違う。トーチとトーチ先端くっつけて火をつけて渡すじゃん。炎だけをそげんリレーする
の。あれごとじゃないんだ。
違う違う違う。
知らんかった。
で、トーチは走った後、有料で買い取りさせてくれるっていう話なんですね。
でもお金がなくていいです
って。8万だったら買う？あ、それはいると思うよ多分。
でもよ、でもな、うん、どうなんかな、その一生の記念っていうか我が家の家宝になるかもしれんけど。
まあまあ
代々ね
家宝になる可能性はあるわな、うん、代
々例の
月ちゃん8万なら買う？
その時にお財布の中と相談する余談でした。
はい、それでは次の記事は、マックお宝鑑定団ブログにあった記事ですが、その前にジミーちゃんは何を買ったと。お散歩さん当たるといえばユニクロのセールの当たった？
ハワイの旅行券？あれもう抽選なの？
いやもちろん抽選でしょ。
いやいや抽選だけどもう発表されたのかな。知らんよ。全く。全く忘れてました。
多分サポさん当たってないわ
全然気がなかったそんな
大隅さん火がついたままのトーチだったら 8万で買ってもいいよ。どうした？
は
何
当たってる。メールが来てる。
あユニクロ、
うん、
あお
クーポン券当選のお知らせ。あ、100円だ。
最初、割引クーポン券。なことだろうと思った。
だよー。いや、うちメール見てないけどどうなんだろうと思ったら、クーポン券当選って言ってるっけ。やばーと思ったら、ユニクロ
の。おさんぼさんとこにも100円のクーポン券が届いてるみたい。
なん、今日ダメな日じゃん、もうとことん。
いや、でも当たってるからダメじゃないんだよ。
みんなに当たるんじゃない ?100 円。100円。
あ、そうなの？
知らん。あでも抽選の結果って書いてある。ユニクロオンラインストアで使える。
あだからやっぱり抽選なんだ。
でも100円1000円とか3000円とかもあったよハワイ当たらのごめんもういい
当たらんってことじゃない、はい、昨日あマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。
ちょっと待って月ちゃん運がいいとか言って書いてあるけど、
だって外れてるよりはいいじゃん。
あそっか。
ビッグカメラ .com Mac iPad アップグレードプログラム利用で最大1万ポイントプレゼントキャンペーン実施、6月30日までという記事が上がってました。ビッグカメラ .com が無金利残価設定クレジット2年プランと4年プラン購入と Mac アップグレードプログラムと iPad アップグレードプログラム利用で最大1万ポイントがプレゼントされる、Mac、iPad、アップグレードプログラムご利用で最大1万ポイントプレゼントキャンペーンを実施していますと。Mac、アップグレードプログラムプラス2年プランで1万ポイント。iPad、アップグレードプログラムで3000ポイントがプレゼントされますと。キャンペーン期間は2019年6月7日から6月30日日曜日23時59分までとなっていますということで、残価設定ローンなので、2年後もしくは4年後に下取りに取ってもらうことを前提にその分最初から引いてもらって分割で払うってパターンですね。金利 0% ということだそうですんで、まあ自分のものにはなりませんけども、定期的に買い替えて新しいものに買い替えるんだったら、なかなかいい買い方かなって気はしますね。6月30日いっぱいまでの注文が対象ということだそうですよ。まあ、アップル製品自体がもともと割引がないからな、1万ポイントつくってのはでかいかもしれないね。うん、はい、それでは次 iPhone マニアさんにあった記事です。新型 Mac Pro 風デザインの iPhone、iPad デスクトップ用壁紙という記事が上がってました。新型の Mac Pro のデザインをモチーフにしたiPhone、iPad、デスクトップ用の様々な壁紙がまとめて公開されてますということですが、この絵苦手な人いるよな。 あの蜂の巣がダメって人。
え、そうなん？
蜂の巣とかを見るとあの背中がもぞもぞするとか、あのアップルウォッチのデジタルクラウンを一回タップして表示されるあのアイコン、丸いアイコンがいっぱい並んでる状態がダメっていう人。
え、そうなんだ。へー、
よく聞くよ。
え、そうなんだ。
それがダメな方はこのページ見ない方がいいかもしれません。iPhone 用、iPad 用、あと Mac のデスクトップ用、それぞれ用意されてますんで、気に入った方は落として壁紙にしてみてはいかがでしょうか。
いや
ー、お散歩さん、ハスコラ恐怖症。あ、ハスの花みたいな感じってことか。
ハス、これハスコラなの？レンコラじゃなくて。
あ、レンコラ？どっちだろう。レンコラか？
分からんけど。
はい、それでは次は車ネタです。うちわネタです。エンガジェット日本語版にあった記事です。マツダ2020年に初の EV 発売。CEO が発言。独自アーキテクチャ採用。2022年には複数の PHEV もということで。はい、マツダもとうとう電気自動車に舵を切りましたよ。マツダの代表取締役社長兼 CEO の丸本明氏が、オートモービルニュースヨーロッパ、ユーロッピ、
ヨーロッパ、
ヨーロッパ、
オートモ、
ユーロップ、
オートモーティブじゃん。
オートモーティブニュース、これ英語じゃないのかな。
何が？
このオートモービルニュースユーロ、ユーロ、
これヨーロッパのことでしょ？
ヨーロッパ、うん。のインタビューに応じ、2020年に独自アーキテクチャによる EV を、そして2021年から22年には複数の PHEV を発売するだろうと述べましたということですね。これ PHEV の間違いじゃないのかな。 PHEV、 はい、マツダもいつになったら電気自動車出すんだろうと思ってたんですが、とうとう正式発表ってことみたいですね。次買うときには自動車、電気自動車かな。
どれ？
僕。
本当に？みっつんが新車の車に乗っとんの見たことがないぞ。
あ、新車の子買ったことないもん。
自慢するの。買って。
はい、そしてロータリーエンジンに関しても質問があったようですけども、丸山 CEO は、マツダ社員は皆いつの日かロータリーエンジンで走る車を作ることを夢見ています。しかし現時点ではやらなければならないことが数多くあり、これを後押ししていかなければなりません。残された時間はわずかしかありませんと語って、でしばらくロータリーエンジンは先になるんじゃないかということだそうですね。まあ宇品のロータリー工場を閉鎖したままだもんな。まあまだまだ先かなって気はしますけどね。はい、そして次の記事は AV ウォッチにあった記事です。放送開始50周年、サザエさんと貨幣セット、サザエさんが貨幣セットに、令和元年柄で500円から1円までという記事が出てました。あの、毎年造幣局から、ミントセットっていうのが販売されるんですよね。この間、スキちゃんとこの社長さんがなんかミントセット買った？ って話ちらっとしてたと思いますけど、あの未使用のコインをケースに入れて
ミントセットっていうの、
現行の1円から500円まで、そうそうそう、ミントセットってやつなんですけども、これの令和元年版、これがサザエさんとコラボして発売されるそうですよ。
どういうこと？コラボ、
サザエさんの50周年記念だから、硬貨1円から500円の硬貨に1枚だけ、その多分令和元年って書かれた記念コインみたいのが入るんですよ、そのミントセットの中に、
うん、
多分ここにサザエさんの図柄を入った
図柄、
その令和元年の図柄を入れた令和元年の記念コインみたいのが入ってくるんじゃないかな。
あ、サザエさんが書いてあるってこと？
多分ね。ただこれですね、購入申し込み方法など詳細は10月上旬に発表ということなんで、今この話されても絶対忘れてるよって気がするんですけどね。
まだ先じゃん。
そうなんですよ、まだ先の話なんですけどね、
またその頃に言うて、
多分その頃にまたニュースになると思いますけどね。ちなみに今年1月4日に発売された平成31年柄の貨幣セットは、平成最後ということで売り切れ続出だったそうですよ。
うーん、多分メルカリとかには出てるでしょ、ちょっと高い値で。
ああ出てるだろうな、うん。はい、それでは最後の記事ですよと、こちら AV ウォッチにあった記事です。BS 富士 4K で6月9日から映画踊る大捜査線6週連続放送 4K リマスター版という記事が上がってたんですけど、実はこれ第1回目の放送すでに昨日終わっちゃってるんですよね。BS 富士で 4K リマスターの踊る大捜査線シリーズが放送されてますよということで、昨日すでに踊る大捜査線 ザ・ムービー1作目は放送が済んでます。でこのあと6月16日夜9時から、第2作目のレインボーブリッジを封鎖せよ、6月23日の午後9時から交渉にましたまさよし、6月30日午後9時から容疑者室井慎治、7月7日午後9時から、パート3やつらを解放せよ、そして7月14日の午後9時から、ザ・ファイナル新たなる希望踊るシリーズ全作品が放送されますと。
BS 富士、
BS 富士 4K テレビを持ってれば 4K で見れると。で CM もなしのノーカット版で放送ということですね。
うーん、
君の名はもなんか今月末頃になんか地上波で放送するよな。
知らないです。そうなんですか。
あっちは地上波なんで 4K じゃないと思いますけどね。はい、興味がある方はぜひ録画予約しといてみてはいかがでしょうか。これ一応全部ファイルで僕持ってんだよな。
ファイル、
うん、DVD からリッピングしたやつが。当然 4K じゃないけどね。
うーん、
はい、ということで以上本編でした。あー、あうちゃん残念、いかりや長介さんが出てくるのは第1作だけなんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、第2作目はもう出てこないです。あ、待てよ、第2作目はん、2作目出てくるんだっけ。 レインボーブリッジを封鎖せよは一作目だけだったよね気がするんだけどな。
またその
確か二作目は出てこなかった気がするよ。
え、なんでだんだん弱気な発言しようの。
あれちょっと記憶があ
れ今いきなり残念だなって言ったのに。
いや確か第一作は出てるんですよ。第一作は出てるんだけど二作目はあれどうだっけ、ちょっと確認しよう確か二作目はもういなかったような気がするんだけどな。
あ、2は出てるよ。
2は出て、2が最後か。ほんじゃ、
イカリアさんに送り出すために3を作ったって書いてあるよ。
そうか、
いっちゃんダメよそんな。まあ第2弾まで出た。第3弾はイカリアさんをあれだね。わやばい、低電力モードになる。 20% 喋れるかな。まあ大丈夫かな。
まあまだ大丈夫だと思うよ。そうか、2作目が最後になるわけか。
いやー懐かしいな。すごい、踊る大捜査線ね、懐かしい、
これネタバレかもしんないけど不活エリアで最後死んでますよね多分。
え、何の話？
ザ・ファイナルのね中で不活エリ、不活エリ透明になってますよね。
どんなストーリーだったか全く覚えてないんですけど、
最後あの観光バスハイジャックして青島を助けに行く、ハイジャックじゃないな、で観光バスひっくり返ったとこから透明の不活エリが出てくるんだけど、多分あれなくなって終わりになってるんだろうな多分。でネタバレしちゃいけんよな。
いやそれが確かかどうか分からんでしょ、だってネタバレも何も。
ああ公にはなってないからね。ただそのシーンの後不活エリは本編の中で出てこないからね。あれが謎、謎っちゃ謎だけどね。
全然どんな話か覚えてないですな。
覚えてないっすか。
覚えてないし、
なぜか覚えてるんだな
変なこと覚えてるよね昔の。変なこと言っちゃいけんけど
あ、レインボーブリッジは2作目ですね。本編は以上ですということで、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
はい、ちょびっとだけ。6月7日、1874回が上がってチューリーちゃんが、日月曜と寒い日となり気温の上下が激しい、20度に届かない気温、4月上旬の気候、西日本はお天気良さそうって書いてあるけど雨降りましたよ今日、曇りのはずなのに、
うん、降ってたねはい、ありがとうございます。
ございます。いや今週はちょっと土日ずっとみよたんのコメントがないなと思って見てました
はい、コメントありがとうございました。わかる？
いや、よしちゃんさんがなんか 6月10日は路面電車の日でもありますねって、うん、なんか写真を大津線、これ滋賀県ですかね、大津線を走る800系の画像ですってことで上げてくれてます。路面電車、
あ、
今日は路面電車の日なんだね。知らんかった。
そうなんだ、
うん、
身近な路面電車って広島の路面電車だな
路面電車1回乗ったんだっけ。どうだっけ、
それ広島で、
どうだっけ、記憶喪失、
記憶喪失江ノ電は途中から路面電車なんだっけ、
知らん、乗ったことないもんだって。
江ノ電普通に単独で走るとこと、途中からなんか路面に出てくるとことなかったっけ。
なかったっけって、だって行ったことないもん、走ってるとこ。
僕も映像で見たぐらいしかないけどな、まあ、広島は路面電車バンバン走ってるけどな アメリカンさん、レインボーブリッジ封鎖せよ、イカリアさん出てました。ああそうだね、
そうだね、
そういえばレインボーブリッジのロケ地って京都だってね。
ん、
京都、京都ロケなんだ。
なんでレインボーブリッジ、
レインボーブリッジのシーンはレインボーブリッジで撮ってんだろうけど、それ以外のとこ京都で撮ってるところかな。関さん、6月10日は時の記念日、あ、これは聞いたことあるな。
もうそんなことも思いもせずに今日一日バタバタバタバタしちゃったな
お散歩さん、江ノ電は一部路面ですね、乗ったことないけど電車で号なんで何度も運転してる、運転してるんだ路面電車怖いよな、あの車と一緒に走ってると
あの車で、それこそ広島、まずチャレンジャーだった若い頃に広島市内を自分で運転して走っとる時に、あの路面電車のおる道路でどこ走っていいかわからんかったら、なんか後ろから電車がついてきよってビビったことがありますよね、うん
それ線路の上走っとったけどね、そうそうそう、
あのだけ電車の信号なんかもうようわからんし、どうしたらいいんかわからんってもうパニック起こして、
電車専用の信号と車用の信号別々にあるもんな
でもあれでもう私広島嫌いになったんですよ、ちゅうか広島絶対走らんってのなんかあの三車線とかでなんかね、左折したいのに左折できんくなったりとか、うん、もうねわやわやだもう二度と走らんと思って
三車線だと二つまたぐのはきついわな、慌てては。
うん。
まあ、でも三車線のところ路面電車走ってないからな。
なんか、遊びに行ったメンバーの中で一番お姉さんだけいて、すごい私が運転してってあげるよみたいなことを言うてさ、調子こいて。
うん。
で、痛い目にやった。
電車のとこはちょっとピリピリするよな、
そもそもどこを走ってる時に路面電車が道路を追ったかどうかもよく覚えていないという状態に、あのナビをつけてるわけでもなく
、まあ、ナビがあると右曲がる時には、あ、右とか左曲がる時には前もって出てくるからな、出てきても車が多かったら車線またげんか、うん、
そもそもそのナビを見る余裕もない、もうダメだね私。
ナビは見ちゃいけんわね、運転中は、うん、音声案内だけでいかんと、
あの運転しながら三つはなんかテレビチラチラチラチラ見ながら運転するのを横で見とって、私はなんか予報見れるなと思って、私怖くて絶対予報見
さんぽさん、封鎖しているレインボーブリッジの高架道路のシーンは京都の開通前の高速道路。へえ、そうなんだ。
へえ。
さんぽさん、広島市内走ったけど路面電車の走るところは走ってないな。名古屋には4車線も普通にあるよ。広島にもあったような。あ、2号線とかは、まあ、
無理、
広いよ。
もう2車線の限界ですね。
でも高速道路の2車線もビビって走らんじゃん。
高速道路も嫌いです。
嫌いですって。
高速道路に乗って走ったことあるけど、あの広島空港までね、うん、ビビってから、あの、振動バクバクして、それこそあの、パーキングサービスエリアあるたんびに入って、止まって、
うん、
だったの。多分。
高速道路はなってないじゃん。
高速、もう一生、高速を自分で運転することないと思うよ。私は。
そうなの？
もうないね。
高速道路ほど走りやすい道路ないと思うけどな。
私にはね、走りやすいんかもしれんけど怖いんだもん。だってなんか不安になる、その止まりたい時に止まれないっていうのが私の中ではこう恐怖の、なんかわからんでしょうね。
でもそれ一般道路も止まりたい時には止まれんだろ。
止まれるじゃん、コンビニとかに行けばいいだけ。
いや、コンビニまで走らないけんじゃん。
でもなんかどこぞ止まるとこあるじゃない。
高速道路もだってサービスエリアとかパーキングエリアあるじゃない。
嫌だ
嫌だ嫌だ。高速道路の方が親切じゃない、何キロ先って標識出てるじゃん。
そういう捉え方ができないっていうか、ちょっとみっさん、私席外していいですか。
やだ。いいよ。
おトイレ行ってくるけど、電池も 16% になった。と切っていきます。
あ、本当に音切っていきやがった。はい、皆さん、週末はどっか行かれましたか？というかこの土日は、まあ、スキちゃんが出雲まで来たんですけどね、ユニクロに行ったぐらいかな。あ、そうそう、あの中国で大騒動になってた T シャツ、出雲のユニクロにはまだ在庫ありましたよ。全部じゃないですけどね。物によってはもうなくなってるデザインもあったりしたけど、さすがに中国みたいなことはなかったみたいですね、日本国内。あ、でも都会の方は結構並んでたってテレビ言ってたな、ユニクロの前。あのデザイナーさんの名前が未だに覚えられないんだけど、あのデザイン買うかってね。中国で大騒動になったって時からチラチラあのデザインは見てましたけど、実物見たけど買って着るかってね。思うのは僕だけなんだろうか。あの T シャツとか買った人いるのかな。そもそもユニクロに行った人がいるのか。
ただいま。
はい、おかえり。あの土曜日にユニクロに行った話をしてたんですけど、
うん、
あの例のデザインの T シャツ、
例のデザイン、
出雲にはまだ残ってたじゃない、
あの中国の人たちが
中国で大騒動になっとったやつ、
うん、で
いや、あのデザイン実物見て着たいって思うかなって。
あの、何？あの、なんかわけのわからん生き物がポーンって書いてあるやつより、ポケットにあの目がバツバツバツバツバツってなったのがポケットについとった、うん、胸ポケットに。あれの方がいいなと思った、私は、うん。買うんだったら。
あれ買って着る？
家で着る？
あ、家で？
着るんだろう。みんなチラチラ見てたよね、一応。やっぱり話題になっとる系だと思うけど。
でも買ってまで着ようっていうデザインじゃないけどな、僕的には。
僕的にはって、僕は大体なんか服見てもさ、広げもしない、なんかただ棚にあるのをこう触りもせずに眺めてふんふんって。何見てもそうでしょ。
だって広げたら畳まないけんじゃん。
どういう。なんか私が広げるの待っとったもんね。自分全然触りませんこう。はぁと思
った。だって、好きちゃん広げて、ちゃちゃちゃっと畳んで、モテ戻すけん。あ、手際いいなと思いながら。
だっけ、スタッフの人に間違えられたんじゃん。あれ、その話せんかったっけ。
明日やな気がするぞ、
スタッフに間違えられたんだもん。だけど私広げちゃったため、広げちゃったためしょるけさ。だって見たいじゃんが、あのああいうデザイン T シャツとかどんなんなんだろうって。だってただこう畳んで置いてあるところだけ見とったら、どんな柄がどこにあるか分かんないじゃん。意外とその袖に刺繍がしてあったりとかすると、おっとかって思う時もあるし。まあ、見たにゃ、
あのモノの T シャツがなかなか見つからんだったよな。
そうそうそう。化粧もがね、
消しゴムの。
まあでもユニクロはやっぱりね、ユニクロだったっけ、毎週火曜日に新しい商品が入荷するって言っとったの。回転早いよ、すごい。だって2週間3週間ぐらい前かな、あの別のユニクロ行って、あ、この T シャツ面白いっていうのをみっちゃんに見せてあげたいと思ったのに、影も形もなかったっけね。
ああ、言っとったやつな、
うん、そう。だけど本当に欲しいと思った時に、なんかその近くにあってしょっちゅう行くんならいいけど、私みたいに遠くにしかユニクロない人、悩んどる暇がないっていうか、まあオンラインもあるんだけど、いざとなでオンラインで買えばいいけど、なんか、やっぱり人気のある商品って早いんよ、なくなるの。オンラインでもね、もうなくなったら再入荷ってないけん、ユニクロさんは。だけね、あんまり今悩んどる暇がないというか。
のぶすみさん、無地で左胸にブランド名が書いてあるのが好き。
左胸に
ブランド名が書いてある。
アディダスとか。
アディダス。
あと何？
ラコステとか。
おじさん。
あ、でも T シャツじゃないか。
ラコステもでも T シャツっていうか、何？
ポロシャツやな。
ポロシャツとかサマーセーター。うん、どうなんだ、 T シャツは分からんな。シンプルなのがね、着回しができていいんだけど。
モンベル。のぶすみさん。モンベルって、どんなブランド？ジミーちゃん、前に言ってたリンゴマーク E の T シャツも、モノクロのグラデーションであれば、でっかくプリントされて、されてて、いけると思う。
これさ、勝手にそのアップルのロゴ使って T シャツとか作ったら、なんか、あれ？首になる？首になるじゃなくて、あの、罪になる？
自分用に作って自分で着る分には問題ないんじゃない？例えばそれを売ったりするのもアウトだけど。
プレゼントとかだったり、2、3枚作って。
プレゼントはどうかな？ プレゼントはまずいんじゃないかな。
じゃあリスナープレゼントできんけジミーちゃん自分で作って
多分アウトドアブランドのモンベル。
あ、この英語の単語は見たことある。これモンベルって読むんだ。
みたいだね。あうちゃん最近はワークマンが人気らしい
です。うん、らしいね。テレビでやってた。
うーん、ジミちゃん、え、スキタンがユニクロに要望するんでしょ。
え、ジミタンがするんでしょ
作ってくれない。あ、作るメーカーさんがもうそれダメって言われるかな。
多分ユニクロさん断るだろうね。ってか、なんかダメって言われそうだよね。そのデザイン。
ダメだろうな。
娘
さん、登山用品のブランドモンベル。だからスキちゃんブランドを作ればいいってこと。
誰もいらんよスキちゃんブランド
縦線一本入れとくとか
懐かしいこと言いさるねあなた懐かしいこと言いさるねいや、なんか iPhone の中にいっぱいあのアレットさんが書いてくれたやつがねいっぱい残ってるよね、アイコンとか。
あ、
なんか懐かしいなと思って見てるけど、縦線一本ってすごい斬新だね
一本線の
いや、この間今日イクラムさん来てないよね、うん、イクラムさんの iPhone になんか突然なんか赤い縦線が入ったって写真上げとった。
壊れたってやつ
で、なんか新しいのに変えてもらえさったみたいだけど、で、うん、本人さん、そのなんかその謎の赤い縦線が入ってコマトンさるけ冗談でも言っちゃいけんと思ったけど、縦線だって一人で思ってた
縦線だって、
うん、一人で思ってた。なんか困っとる人に対してそんな言ったらちょっと不謹慎だっけと思って何も言わんかったけど、
うん、もう変えてもらったからいいんじゃない、うん、ブランド好きよ、
ブランド好きよ、本当にありがとう。なんかこの年寄りをいじってくれて本当に。
はい、以上空海 IT ニュース1875回6月10日でした。お届けしたのは
今日ガムの三浦さんの誕生日じゃん、のすきちゃんと。
ガムってあの愛はかけろ、
そうそうそうそう、
おーのみつさんでしたそれではまた明日三四
ただものだんだん、
ただものだんだん。ガムって今でもやってんの？
いや、もう解散したけど。
解散した。
それこそ三浦さん、この間松江のお城祭りの時にうちらが行った次の日に来るってうちが大騒ぎしとったじゃん。
あー、はいはいはいはい、そうか
今もガムはおらんよ。
うん。
12% になった。
ギリギリ間に合った。
いい。
紹介します。 for it on the IT news.